桂田彩香のおはよう市原。どうもおはようございます。
おはようございます、
桂田彩香のおはよう市原歴史コーナーでございましてね、うん、まだまだ続く織田信長編でございますが、はい、まあ最近はと言いますとね、ずっと毎週日曜日楽しみにしておりましたビバンが終わりまして、うん、もう10月18日からはなんと相棒シーズン22が始まって、今毎週ね、右京さんと亀山くんの活躍を楽しみにしているという、うん、マスター最近なんか楽しんでるものありますか？
そうですね、
10月ですからね、
うん、アメバ TV 見たりとか、
そうですか、
そう、ネットフリックス見たりとか。
わかりました、はい、特にないってことでいいですね。アーニャにハマってる以外は。
あ、そう
で、堀越くんから何かお知らせがあるそうですね。
はい、10月20日が、うん、声優の富澤美智恵様のお誕生日でした。
あ、そうでしたね。
おめでとうございます、美智恵さん。
まあしばらく会ってませんがね。はい、まあまあこれも我々の歴史でございますが、さあ、織田信長、今回はですね、対毛利です、
うん
うん、まあ信長ってのは結局全部敵なんですけど、周りが、
うん、
なんで毛利と仲悪くなったかさ、マスター、
うん、
マスターの時代劇とか歴史小説の知識ではどうしてこうなったんでしょう？
ちょっと分かんない。
全然分かんない、
うん、
あ、そうですか、うん、でも信長と対毛利っていうのはこれはハイライトの一つですよ、う
ん、あの秀吉が、
まあ主に秀吉ですけどね、
征伐に行ったところでね、うん、
じゃあね、今回なんで以前は盟友とまで言われた毛利家と仲が悪くなったか、
うん、
結論から先に言うと、信長のせいですが、その信長がどれだけね、周りに迷惑かけたか、うん、その辺を今週ご説明させていただきます。
はい、
はい、楽しみにしておいてください。
はい、
じゃあ、マスター、まずはお客様のリクエストですね。はい、
それでは田中菊子さんからのリクエストです。ジョイでアイユライトです。どうぞ。
不確かな僕の世界が今瞬く間に変わり始めて広がる
桂田彩香のおはよう市原。この番組は
タバサットデリ、
そばグルメ北駒、今ずつ商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたします。
おいぶんおいぶん、てんでい
なんだ蜂、朝っぱらから想像し。
いえね、伊賀岡八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね、自動販売機ってのができたんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当、うんと売ってるらしいんですよ。まあ例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや、大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った時に当たりが出たらうぼぼ言わさず、おまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人遅れてんね。
手半でベラボめペイ
えで。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な 味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒーモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもろ会加盟店、そばグルメ北駒。
さあ、うん、信長対毛利でございます、
はい。
まあ、実際ね、中国攻略という名前で、うんうん、毛利と刃を交えるなったのは、うん、本当信長の晩年でございます。1577年でございます、うん。で、足掛け6年、うん、1582年まで続いたんですが、終わったのはこれは信長が本能寺で撃たれちゃったからですよ、
うん
うん。じゃあなんでね、元々はその本当に仲が良いそういう関係だったんですが、うん、どうしてこじれるに至ったか、
うん、
まずは、そのあたりからご説明させていただきます。で、実際の中国攻めとなると、あの秀吉がね総司令官を務めてるんで、
うん、
その具体的な例えば鳥取城をね植えさせたとか、
うん、
あの備中高松城を水攻めにしたとか、
うん、
そういった話は秀吉編の時には詳しくあります。
はいはい。
でまたその中国攻めの最中にあの黒田官兵衛とも知り合ってるんですけども、
うん、
その辺も秀吉編に譲ることになりますので、
うん、
なぜ毛利とバチバチのバトルをやり合うようになったかが今回の主題でございます。
はい。
さあ、以前は仲が良かったんです、
うん、
これには理由があります。さあ、毛利といえば、
うん、
どのあたりの治めていた大名なんでしょう。毛利といえば
四国じゃない上の方かな。
ちょっと勘弁してよ。
え、
それ小学生以下だよ、そういう回答は。あるでしょ、東北地方、関東地方、
あ、近畿、
いや中国地方、
あ、中国地方、地方か、
うん、あの昔ね、あの石原慎太郎が言ってましたよ、
うん、
え、
うん、
あのどこの記者とは言いませんけど、
うん、
左翼の記者が、
うん、
あの石原慎太郎が中国のことをしなしなと言ってると、それ失礼じゃないかと、
うん、
質問したら石原慎太郎が、うん、何言ってんだ君、え、中国って言ったら中国地方のことだよ、シナはシナだよっていう。
へ
え、その通りです。
うん、
あの実際ね、うん、世界的に中国はチャイナですよ、
うん、
だってそう振ってあるんだもん、シナっていう風に。だ本当はそう呼ばなきゃいけない。
あ、チャイナだからシナ。
そうですよ、うん、それが正しいんですよ、
うん
うん。ただその中国人から言わせると、うん、なんか日本にそれ言われるとなんかカチンとくるらしいんですよ、うん、だからチャイナとかシナって呼ばないでくれって言ってんだけど、う
ん、なんかシナって視点の視にあれだもんね。
それは漢字の当て字です。
あ、それが面白くないんじゃない
みたいなんだよね、
うんうんうんうん。
で、あのそういった今の左翼のマスコミっていうのは、
うん、
いわゆるその国の方の中国 あの息がかかってるやつ多いじゃないですか。
あ、はいはいはい。
何かにつけて中国と仲良くしよう、あんな国と仲良くしたっていいことなんかちっともねえんだよ、
うん。
とまあそれ愚痴を置いときまして、うん、中国地方です、
はい
はい。 山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県という、
うん、
ところ当時の、まあ、戦国大名の、うん、分布図で言いますとね、うん、かなりのね大大名ですよ。
そうだね、
うんうんうん、じゃあそれがそのどうして信長と友好関係にあったかというと、これは理由はね、うん、いくつかあるんです。国防の問題です。
おう、
え、中国地方は確かに毛利元就、うん、これが治めてました、
うん、
え、ところが後ろがね危険だったんですよ。
後ろ
九州地方です。
お、
当時は大友総理がいました。
お、
龍造寺高信がいました、
うん、
島津がいました、
うん、
まあ、だいぶ前ですけど九州三国志っていうのをやりましたが、
うん、
この頃はあいった大友宗麟だ島津だあたりももう油断のならない相手ですよ、
うん、
ね、でそいつら特に大友宗麟なんですが、その九州を出て山口県だ広島県だそっちの方に勢力を伸ばそうとしていたんですよ、
うんうん、
であれば毛利としても、うん、そっちの方に集中したいじゃないですか、
うんうん、
ね、
うん、
で東側の岡山とか鳥取あたりで、
うん、
当時あの辺を治めていた信長と揉めたくないんですよ。
まあね、両方から挟まっちゃうからね。そう、
二正面作戦なんでしょ、
うん、
はさすがに不利です、
うん、
で信長も事情があった、
うん、
東の方それこそ武田だとか、
うん、
北条だ、
うんうん、
で上杉だ、
うん、
東の方にねやっぱりどうしてもね重点を割かなきゃいけない、
うん、
でそんなことをして後ろからつつかれたらそれ信長にしたって困るわけですよ、
まあね、
うん、だお互いの利害は一致していました、
うん、なるほど、
そこで信長と、まあ、毛利元就でございます、うん、はまあ盟友関係になったんですね。
不可侵条約みたいなもんだ。
そうですね、お互いね、
うんうん、
で歴史上こういったものはいつかは破られるんですが、
まあね、
うん、当時はうまくやってました、
うん、
で毛利元就はですね、うん、まあ、信長より結構年上で1571年に亡くなってます、
うん、
でねこの、まあ、ちょうど信長が京都をなんとかこううまくこう手中に収めた時期ですね、
うんうんうん、
当時毛利とその織田家で、まあ、この辺まではお互いの領土ですよっていうね、
うん、
まあこれもね世界史で例えるとそれこそねスペインとポルトガルでアフリカのこっからね領土を分割しましょうみたいなあったじゃないですか、
はいはいはい、
あんな感じでここあたり俺たちお互いの国境線にしませんかってなったのがちょうど兵庫県のあたりなんですよ、
うんうん、
兵庫県っていうのは日本海側が田島ですよね、
うん、
その木の先温泉があったり豊岡があったり、
うんうん、
木の先温泉とかあのあたりは行ったことありますか？
はない。
豊岡とかカバンとかコロトリで有名ですが、
うんうん、
あの辺りが田島です、
うんうんうん、
今でもあそこには田島空港ってね、
うん、
で対して瀬戸内側は播磨といいまして、
うん、
姫路、
うんうん、
あとは加古川、
うん、
こういったところがあって、
うん、
だから兵庫県というのは日本海側と瀬戸内側で2つの国に分かれてたんですね、
うん、
じゃあこの辺りをお互いの緩衝地帯にしましょうと。
38度線
そういうことです、うん、で当然この田島と播磨には、
うん、
その毛利と織田の顔色を伺うちっちゃい勢力がいっぱいあるわけだ。
なるほど、
うん、石橋だとか堀越だとかちっちゃい勢力がいるわけだ。
ああ、いっぱいこうね、
でそういった大国に挟まれたちっちゃい国っていうのは、
うん、
やっぱりどうやって振る舞います？
まあコウモリ作戦
ですね、
うん
うん、毛利の方が調子いいなと思ったらちょっと毛利に用意をして、
うんうんうんうん、
ちょっと織田の方がと思ったら織田になるじゃないですか、うんうんうん、ただどっちとも敵対はしませんよと。
そういうことだね、
うんうん、まあ、それがね当然ね小国の生き残る道なんですよ、
うんうん、両方にいい顔してね。
そういうことなんです、
うんうん、
でそういうことをうまくやってて元就死にました、
うん、
で本来であれば三本の矢の長男である高本が後を継ぐはずだったんですが、うん、毛利高本、実は暗殺されてます。
うんうんうんうん、
暗殺されちゃったんですよ、
うんうんうん、
で孫の輝元が後を継ぎました、
うん、
で三本の矢ってことは高本の兄弟がいるわけですよ。それが吉川広家、小早川高景、
うん、
で川の字が2人ともついてるから毛利両仙と言われてたんですよ。
両仙、
ねうんうん、両方の川両仙ですよ。
あ、なるほど、はい、
でこれがねまたね負けず劣らずの優秀な子供なんですが、ただ、うん、2人とも吉川家と小早川家に入っちゃったんで毛利を継ぐことはできない。
なるほど。
そこで ちょっと頼りないけど、うん、孫、うん、照本が継いで、だからおじさんたちがサポートすれば、うん、毛利家は安泰でしょうと、うん、でお隣からもねきつく言われてたんですよ。あのいいかと、野心を持つなと、
うん、
え、俺の代でこの中国地方は全部治めたけども、俺はもうそれ以上広げるつもりない、うん、俺たちの器量はここまでだと、
うん、
まあ元就の器量で言えばもっとね、例えば四国も九州も行けたと思うんだけど、ただ元就というのは、うん、地に足のついたことを考える人で、自分の子孫が俺の後を継いだ時果たして収めきれるだろうかという、うん、だそういうことがあったんで、うん、その本拠地の方にはせがれ、まあ暗殺されたけど高本を置いて、うん、山陰地方は次男の広家ですよ、うん、でこの瀬戸内側は三男の小早川隆景と、うん、もう三つのトライアングルですよ。
なるほど、
ね、うん、トライアングルもうデルダの伝説ですよ、うんね、うんうん、もうそうやって盤石の体制で、まあ、後継ぎを残したわけでございます、うん、さあその関係がねもう崩れることになってしまったんですね。
あ、この三人が
じゃない、毛利は安泰です。
あ、はいはいはい、
ねうん、で織田家との関係が崩れることが、うんうん、出来事が起きちゃったんですよ、
うん
ね、この原因になったのがね、うん、だいぶ前にもやりましたけど山中鹿之助です。
あ
この山中鹿之助って人がまた厄介な人で、うん、この戦前の日本史の教科書ではあの主君をね主の家を再興させようと艱難信仰を我に与えたまえというね、
うん、
あの必ず楠木正成と一緒に教科書に出てくる人だったんですよ。ただねこれ今の時代のね価値基準で考えるともう空気読めない愚か者なんです、うん、申し訳ないけど、
うんう
ん、あのどういうことかっていうと、まあ毛利家が中国地方を治める前の中国地方っつったら山陰地方はもうアマゴなんですよ。アマゴ連れ下聞いたことでしょ。アマゴ連れ下、
うん
ね
うん、
でそのアマゴ家を追い出しちゃった
うん
うん、でその毛利家は最初はですよ、うん、雨子を滅ぼした時にいくら戦国時代とはいえ負けた敵将を皆殺しにするってのはないんですよ、
うん、
あ当たり前じゃないですか、うん、あね事情があって敵味方に分かれたけども、うん、優秀なものだったら敵でも自分の手の内に置きたいっていう、うん、それが当たり前じゃないですか、
うんうん、
だから毛利家もね雨子家と戦って雨子を滅ぼした時にいやねうちの家臣になるんだったら熱く愚するよと、
うん、
マスターだとどうする言われたら
よろしくお願いします。
それが普通なんですよ、うんうん、ただ山の鹿之助ってのはまあ頑固だ、
うん
うん、毛利の風下には立てんと、
うん、
俺の主君は雨子だと、
うん、
あまあまあこういうやつがねあの倒産する会社として泥船にね、
うん、なるほど
足突っ込むことになるんだけども、うんうんうん、この当時の主君だった雨子勝久と一緒に、うん、蓄電しちゃったんですね。
蓄電
逃げたってことです。
なるほど、
ね
うんうん、
で山中鹿之助っていうのは当時ね毛利の間でもなかなかね若手で、うん、大したやつがいる、
うん
うん、まあ逃げてはしたけども、まあ、主君をおもんばかってのことと、うんうん、まだこの段階ではねそこまで脅威じゃないんですよ。
なるほど、
ね
うん、
ところがだ、
うん、
ところがだって言ったところでコマーシャルだそうです。
料理が美味しい空海癖になるね空海牛すじカレーは空海もつ丼なら空海お客様に喜んでほしいみんなの笑顔が見たいからお肌もツルツルほら
いらっしゃい。豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
うーん棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はあ他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド水穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
ところがだから始まります、はいはい、さあ、主君の天子勝久を連れて築殿した山中鹿之助、うん、どこへ行ったかというと、うん、干渉地帯になっていた田島に逃げたんですよ。
はいはいはい、
はい、うん、まあまあそれはよくあることですよ、うん、でこの田島地方は誰が一番有力な大名だったかというと、うん、これは応仁の乱の時にありました、山名宗禅の子孫でございます。山名助豊という、
ほう、
まあ、当時はもうだいぶ力も衰えてたんですが、ただ、うん、
名家だね、
名家ですよ、うん、没落したとはいえあの辺りでは一番顔が利くわけですよ、
うんうん、
でかつては天子、うん、と山名っつったらこれはバチバチのライバル関係だったんですよ。
お
う、うん、ところがもう時代もね、うんうん、だいぶ流れてきたし、
うんうん、
で山名宗禅という山名家っていうのはやはり毛利ともバチバチにやってて、うん、思うところがあったんでしょうね、
うん
うん、その敗軍の将である天子と山中鹿之助をかくまったんですね、うん、
なるほどね、
うんうんうん、じゃあそうなると実は織田家との間に約束があったんですよ。もし田島とか播磨、緩衝地帯の大名の中で、うん、毛利家に敵対する大名がいたら、
うん、
その織田殿が援軍を出してくるという、
あ、
そういうね、
条約が、
約束ができてた。で逆に田島の方から織田の方に攻めてった愚か者がいた場合は、これは毛利が助太刀致すと、
うん、
当然お互いね、これは日米安保ですよ。どっちかの国が攻撃されたら、じゃあうちも攻撃しますよって、
うんうんうん、
で毛利はその約束を盾に、さあ吉川博家を送り込んできます。何しろ山陰の方を添えてたら次男の方ですから、うんうん、で、うん、鳥取県から兵庫県に入ってくる、いやこうやって攻めれば、いや向こうからは織田殿がやってくると、
うん、
え、
うん、
来なかったんですよ。
来なかった、
来なかったんですよ。あれ、
うんうんうん、
なんで来なかったんでしょう。上杉編とか思い出してください。
それどころじゃなかったの。
だからなんで。思い出してください、上杉編のこと。あの頃、うん、信長はね、上杉にも言ってたんですよ、武田攻めましょう、
うんうん、
でも援軍行かなかったんですよ。
なんだろう、なんだっけ。
その頃はですね、うんうん、実は伊勢長島の方の一向一揆があって、
うん、
そっちに主力されてたんですね。
あ、まあしょうがないよね、
うん
うん、
で吉川博家は、うん、いつまでたっても織田殿が来ないと、うん、どうなってんだと、
うん、
ただ、
うん、
吉川と山名助豊っていうのは武力の差が歴然としてるんで、織田の援軍が来る前に滅ぼしちゃったんですね。
あ、逆に、
うん、
あらら、
うんうんうん、もういいのかな、
うん。
まあ、でもまあ勝ちは勝ちだし、うん、点で、うん、そこがなんと毛利家の領土になっちゃったんです、立場が。
なるほど、
うん、そうすると織田がちょっと待ったと、
うんうんうんうん、
吉川殿と、
うん、
確か田島とか播磨というのは その織田家と毛利家にとっての干渉地帯ですと、うん、どっちのものの領土でもないよね、いやでも織田殿と、うんうん、勝っちゃったの、うんうん、であるか、うんうん、でねその時にね、うん、あのこれ手紙が残ってるんですが、信長が吉川広家に嫌味たらたらの手紙書いたんですよ。この度はおめでとうございますとこれ探せば出てくるんですが、うん、いや本当はねあんたたち俺の援軍待ってたはずだよね、うん、でもあれだよね、まあ吉川さん強いからねしょうがないよね、
いなくても勝っちゃったんだもん ね、
ね、うん、つまり僕なんか当てにしなくても、まあ、そら吉川さん強いからっていう嫌味たらたらの手紙を書いて送ってるんですよ。で吉川広家に困りまして、うん、だってそれあんたが来なかったからでしょっていうね、うんうんうん、実はそれがねあの亀裂の入るきっかけになりました。まあ、ただその時収まったんですよ、うんうんうんうん、まあ、別に織田から攻撃を受けたわけじゃない、
まあね、
それにいくら国境を接してるとはいえ、うん、まあ、お互い盟友だから、うん、あと播磨という干渉地帯があると、うんうんうん、ね、まあ、ここさえ保らっていればいいだろうってなったんですね、うんうんうん、さあそれからしばらくしてこれ山中鹿之助、うん、ね、そして尼子勝久主従ですよ、うん、明智光秀がかくまっちゃったんですねこれはね山中鹿之助編で言ったんですが、うんうん、明智光秀と山中鹿之助知り合いなんですよ、うんうんうんうん、で光秀ね、まあ光秀もね多分そこはうかつだったんだろうけど、うん、いくら尼子のね落ち武者とはいえ、うん、いやお家最高無理だろうと、うんうんうんうん、でもこっちで面倒を見てやるぐらいはいいんじゃねえのっていうね、一応信長にも相談したんですよ、うん、あの親方様と、うん、知ってますか山中鹿之助、うんうん、ああ知ってる知ってる知ってると、うん、あの山名のところに雲隠れして、うん、死んだの、いや生きてんですけど生きてんですけど、うん、あのちょっとかくまってくれ、うん、そうまあいいんじゃね、うんうん、で一応じゃあ毛利にも言っとくよってなったんですよ、うん、で手紙書いたんですね、うん、うちに今山中鹿之助、えどういうこと、うん、あのさ山中鹿之助っていうのはうちにね弓を引いてるゲリラ野郎だよと、うん、なんで、いやあんたはそれかもしれないけどさオタク大大名でしょね、なあゴミクスみたいなもんだよ山中鹿之助、うんうんうん、それにうちの方でさ面倒見るってだけで、うん、ね、うん、別になんかさ今さらさなアリが象に立ち向かってくるようなもんだよと、うんうんうん、なあんた器ちっちゃいねっていう ね、うん、ねそんなこと言ってちょっとイラッとしたらしいんだけども、うんうん、じゃあ、うん、まあ、余計な波風立てないってんだな、
うん、まあしょうがに生かしてやれば、うん、みたいな、
うんうん、その代わりやれ、ちゃんとあんたは責任持って見てくださいよってなったんですよ。でどうもねその辺のとこから関係がちょっとギクシャクギクシャクしてきたんですね、マスター、まあ、まだ続くんだけど、うん、ここまでの織田さんの所業を見て、うん、毛利さんどう
なんだかんだでなんかちゃちゃ入れられてるみたいな感じだよね、
うんうん、面白くはないよね、
ちょっと面白くはないよね、うんうん、これ逆だったらどうもなんた織田さんって感じだよね。
でもまあ信長は別にあんまそういうこと気にしないじゃないの。
ああそっか。
であるかで終わりだよ。でこれがねもっと話がややこしくなります。あ舞台は播磨に移ります。
はいはいはい。
はい、姫路の方ですよ。うんねうん、でここには浦上さんって方がいました。うん、浦上宗景さん。おまああんまり聞いたことない名前ですよね。うんうんうん、これはね主君より部下の方が有名です。宇喜多秀家、うん、後に秀吉の五大老の一人ですよ、超大物ですよ、うん、あのこの浦上さんの部下に宇喜多秀家がいたんですよ、うん、で浦上さんもやっぱり弱小勢力だからどっちつかずだった、うん、だから生き残るのは当然ですよ、まあねうん、ね、ところが宇喜多秀家、うんうん、このうちの主人ってのはどうもどっちつかずの岸田みてえな野郎だと、ねうん、でねどうもねこいつにね、うん、この播磨の地を任しておけんってんで、反乱を起こしたんですね、
謀反みたいなも
ん謀反起こしちゃったんですよ、うんうんで宇喜多秀家は、うん、宇喜多、ねうん、宇喜多さんは何したかっていうと、うん、毛利家を 援軍頼んだんですよ。
おお、
浦上さんはどっちともねやりたくないんですよ、
まあね、
ただ、うん、浮田さんがそんなことやっちゃったもんだから、うん、それは浦上さんはどっち頼る、
そしたらじゃあ宇田さん頼っちゃう
だよね、うん、そうなるじゃないですか、
うんうん、
ね、
やべえじゃん、
やべえじゃん、
うん、
でまたその時に信長がね、うん、またねこの人ちょっと空気読めないっていうか、
うん、
浦上さんに食べられたから、
うん、
あんまり行きたくないんだけど援軍出さなきゃいけないですよ、
うん、
うちの部下殺すわけにいかないしな。あ、いた。殺してもいいやついたでしょ。
鹿之助。
そう。
うん。
うん。お前
N 行け。まあ、とりあえず勝ってるからね。
お前 N 行けよと。
うん。
でお前が勝ったらハリマやるっつったんだよ。
あら。あら頑張っちゃう、
うん。うん。頑張っちゃったんだよ。
あら。
うん。で、毛利どう思う？
これはもう。ふざけるでしょう。散々嘘つかれちゃったもんね、
うん
うん、
でこの時にね毛利家がおいってなったんですよ
だってこれ織田が攻めてきたのと同じ
同じなのよ、
ね、
で織田から寄せたいや俺じゃない
よ、でも傀儡だもんね、
そう、
うん
うん、要は代わりに別の国が代理戦争するようなもんで、
う
ん、
そうだよね、
うんうん、ただ山中鹿之助からすると別にねバックに誰がいようが、
うん、
分取れば俺のもんだって気持ち
それ頑張っちゃうよ、
うん、ほらもう大変よ、浮田さんケチョケチョにやられて、
あら、
うん、浦上さんは宙ぶらりんの状態です、
まだ
どうにもならないんですよ、
うんうんうん、
部下には謀反を起こされて、うんうん、こっちからは頼んでもいないのに、うんうん、山中鹿之助なんて頭おかしいやつがやってくるっていうね、
うんうん、
かわいそうなんだこの人、
うん、
浦上宗景さん、
うんうん、
まあ、名前もなんかこう 裏がついてるから
まあね、
うん、ちょっと感謝の人なんだよ、
うんうん、ちょっと恨み言っちゃった
でなっちゃったんだね、うん、だからあんまり聞いたことない名
前じゃん、あそうか、
浮田さんの方が有名だけど、
そうだね、うんうん、
でまあ結局ねその山中鹿之助死んじゃうんだけども、
あそこで、
うん、だって織田からしたら別に死んでもいいやつ、
まあ別にね、
うんうん、織田からしたら失敗したら失敗したでしょうがないよね、
まあ捨て駒もいいとこだね、
うん、でとりあえず播磨は浦上さんが治めることになったんですよ、で浮田さんは、
うん、
いやまあまあまあ我慢してっていう、
うんうん、
でどっちかっつうと毛利に寄っちゃった、毛利寄りの気持ちになるんですよ、
うんうん、
なんか信長信用できんと
危ないね、
うんうん、でその時にですよ、実は毛利家で軍議が開かれたんですね、
うん、
議題、うん、このまま織田信長と付き合っていいでしょうか、うん、
なるほど、
ではい委員長みたいな感じで、ね、手が上がるわけですよ、
うんうん、
でこれまでの諸業、
うん、
ね、
うん、
こんなことしてていいのかと、
うん、
ね、しかもですよ、いいですか親方様と、まあ、孫の輝元まだちっちゃいけどさ、
うん、
おじ上たちがいるわけだよ、
うん、
ね、
うん、
ああご当主殿と、あの信長というやつはね信用できる男ですと、
うん、
上杉から聞いたんですけど何度も出兵を約束しながら兵を送らなかったと、
うん、
ね、まあ、それとね、まあ、どうも本願寺とか、
うん、
ああいうとことあんまり仲がよろしくないようでございますと、
うんうん、
であと聞きましたか、
うん、
上杉と柴田勝家、あと羽柴秀吉ですかね、
うんうんうん、
手取川で決戦して決勝決勝にやられたそうですと、
思ったほど強くね、
強くない、
うん、
しかも知ってますか、上杉は2万ですけど織田4万で負けたんですよっていう、
うんうんうん
うん、どうも織田というのは信用もならないし大したことねえんじゃねえかと、
うん、
であと本願寺と要するに信長と敵対するグループからもヘルプコールが来てると、
うん
うん、じゃあ、うん、まあ、上杉じゃないけど信長に大義なしと思ったんじゃないのかね、
うんうんうんうん、
でその頃からね本当に本格的にあの信長と、矛を交える作戦を立ち始めたんですよ、
うんうん、
実際シミュレーションなんかもして、
なるほど、
ちゃんと記録残ってます、
うんうんうん、
でただ当の信長っていうのはそんなこと毛利が考えて思ってないんですよ、
うん
うん、でその頃の記録でございます。以前にも紹介しましたあの伊達政宗のお父さんの伊達輝宗さん、
うん、
日記版、
はいはいはい、はい、
その日の天気までちゃんと書いてるって人です、うんうん、手紙書いたんですよ、
うん、
伊達殿と、まあ天下もだいぶ落ち着いてきたと、
うん、
ちょっと上杉にはねちょっとやられたけども、
うん、
まあね武田とか北条とかね、まあまあまあまあ いずれはね、まあ、このわしがと、うん、抑えますよと。それとね、あの西の方の棒にね、うん、あれ寺本いるけど俺の射程なんだよ射程扱いされてるのよ。
大きく出たね、
うん、なんかありゃね、うん、バッからね毛利来るんだよ、
うん
うん、だからね、あのどうだいと、伊達さんと、あなたも東の方から北条とか攻めてみませんかみたいな、
うん、
テレムでは無視してます、
うん、
またこいつヨタ話してるよって感じで、うんうんうん、でそういうこともちゃんと毛利の耳に入るんですよ。ふざけんなと、
うん、
にそれがお前の射程になったんだよと、もうこれはもうやるしかないと、
うん、
もういつでももう実機を見てて、うん、さあそこで石山本願寺からヘルプコールが来るんですよ、うん、
あ、
信長と石山本願寺バチバチにやり合ってるじゃないですか、
うんうん、
ところがもう何年経っても決着がつかない
、うん
うん、で信長はね、特にね最下級の傭兵部隊を石山本願寺に取られてるんで、もういつも停滞になってるんですよ、
うん、
でまた毛利といえば、
うん、
毛利水軍が有名じゃないですか、
はいはいはい、
ね、うん、小早川高景が率いる毛利水軍が、
うんうん、
よしもうね決めたと、織田滅ぼすあの手取り川で上杉の負けてんだし、
うん、
ね、俺のこと勝手に射程扱いしてるし、俺は上杉と本願寺と俺だと最下衆で囲んじまえばフルボッコだろ。
なるほど、
うんうん、それでもう意気揚々と、
うん、
もう援軍物資、援助物資を積んで、
うんうん、
当時の石山本願寺ってのは大阪湾のすぐそばにあるから、うん、もう乗りつけられないんですよ
水軍で ね、
うん、意気揚々と、
うん、
そしたら当然海から見えるわけでしょ、丘の方から、
うんうん、
それで織田の方が、あれ毛利え何俺たち、いやそうだな、話聞いてないよねっつって、うんうん、じゃあちょっと様子見ようと、ひょっとしたら俺たちに何か届け物があるかもしれない。
なるほど、次物が
そうそう
射程だし、
うん、そしたら、うん、いきなり撃ってきたんですよ。
おえって感じ。
その時信長何つったと思います？
マジって、
うんうん、であるかじゃないんですよ今回は。
お
そばに森蘭丸がいたんですけど、
うん、
蘭丸なんだあれはって言ったらしいんですよ。本当に毛利から攻撃を受けるとは思ってなかった。
ああ、
うん、でどうしたかというと、もう何もすることなく織田の海軍部隊全滅しました、う
ん、ああ、
もう出ることすらかなわず。
まあそうだろうね、奇襲だもんね、
うん、で毛利水軍は石山本願寺に船の上から V サインしながら援助物資を食ったそうでございます。
なるほどね、いやーいやーいって、
そう、ね、ざまざま、え、お、うん、え
船で来たの。
そうそうそうそう、チャリで来たんじゃない、船で来た、うんうん、織田ざまみたいな、
うん、
俺が、ね、もう SNS で広まるわけですよ、
うん、
そうすると上杉も所詮やっぱそうだろうと、うん、それでもう北条とか武田も
よっしゃって
よっしゃってなるわけですよ、う
ん、まあね、フルボッコだね、
うん、これはね第三次信長包囲網って言われてまして、
うん、
これおそらく一番絶対絶命ですよ、
うん、
でその時はまあ上杉戦でもやったけど剣士死んじゃったから崩れたんだけども、
うんうん、
でこの時ね、じゃあ中国攻めどうしようと、うん、信長が行くわけにいかないんですよ。
まあね、
うん、
周り囲まれてるもんね。
さらにこの時都合が悪い時に、うん、あの四国に三好三人衆がいるんで、
あ、
そっからもね、なんかやいのやいのとやられてるわけですよ、うん、いやもうチクチク嫌がらせみたいに、
うんうんうん、
であと六角ゲリラ部隊も潜んでるし、やいのやいの、もう自分はそういった京都にいなきゃいけない、安土とか、
うんうんうん、
でその時これはもうペナルティだってんで、
うん、
その北陸攻めでもう大失敗した秀吉、
うん
うん、これはお前の罰だ、
うん、
お前を中国の最高司令官に命じると、
うん
うん、お前が全責任を持って毛利と戦えと、うん、死んだらそれまでだよ、うん、
ライブはデッドだね、うん、
本当にね成果しかなんだけど、
うん、
これね実は秀吉にとって多分おそらく一番絶対絶命の頃だったんじゃないかな。
だろうね、
多分これで失敗したらもう自分切られると、
うん
うん
うん、
だからそういうこともあるから、まあ本能寺の変秀吉黒幕説ってのもあるんだけども、
うんうんうん、
とにかく秀吉はもうそこで、うん、後戻りができないわけですよ。
もうそうだね、
うん、で、そうやって中国攻めのいろいろな逸話が生まれるんですが、それは秀吉に譲ります。で、明智は明智で、ほらね、やっぱりこの 秀吉の尻拭いしなきゃいけないってんで、うん、丹波攻めを命じられてるわけですよ、
うんうん、
要はその立ち曲がって針曲がってその後ろが丹波じゃないですか。 あの辺もいわゆる小さい勢力が群雄割拠してるから、うんうん、そこを収めて、うん、少しでも秀吉を楽にしてやるみたいな、
ね、なるほどね、うんうんうんうん、
ただその丹波攻めというのも条件があって、うん、まあこれはね有名な話だけど今お前秀吉の光秀お前が収めてる土地を取り上げると、
うんうんうん、
だから攻めろと。まあこれ例えばですよ、
うん、
今までその、まあ、市原だけで、うまくやってた、
うん、
じゃあそれが今度じゃあお前今度北海道やるよと、
うん、
いいぞ北海道は土地広いし、
うん、
資源もいっぱいあって人もあるし、
うん、
向こう行ったら儲かるぞってなったらどう最初そういう話持って行かれたらマスターどうする。
まあそれはそれでいいかもしれないみたいな、
うんうん、でも続きなんですよ、
うん、
その代わりその市原は俺によこせと。お前一人で北海道開拓してこいってなったらどうなる。
ちょっと待ってって感じで、
ね、なるでしょ。
それは左遷だよね、
うんうん、光秀はそう取っちゃった。
ああ。
それがまあ
まあ謀反ってことになって
なるのかもしれないけど、うんうん、まあもう時間が来たんで、うん、なぜ毛利と信長が悪くなったのかってのは大体分かったでしょ、
うん、大体分かった。
誰のせいですか、
うん、やっぱり
信長ですよね。
信長です
ね、うん、なんかねオチだけはいつもと変わらないですね、
うん、
はい、でまあね何度も同じこと言うですが、そういった中国攻めの詳しいことは秀吉編に譲りますんで、
分かりました。
お楽しみにしておいてください、はい、さあということでございまして、こちらはねまたリクエスト曲ですね、
はい、
ご紹介お願いいたします、
は
い、
それでは神崎すみれセンタースポットです。
今日はねお知らせいっぱいあるんでね早くやらないといけないんで、
ちゃっちゃとやりますか。
ちょっとしゃべらせ
ダメですねそれでは。
はい、はい、まずはそばグルメ北駒さんからご紹介。
はい、
で市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。今月のおすすめは穴子天せいろ1600円、穴子天ぷらそば1600円、穴子天重セット1600円と、まあこの3つがおすすめでしてね、うん、他にもございます。そしてそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、こちらが一品でございます。販売価格は300円、お店で召し上がることも可能ですがテイクアウトも OK でございます。さらにですねこれを使ったそばコロッケバーガーっていうのがイベント限定、うん、今のところは出店しておりますので、
ね、うん、美味しいですね。
これうまかったですね、
うん、
はい、詳しいことはですね北駒さんのホームページご覧ください。市原そばグルメ北駒というキーワードで検索してください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74-0059。 さあ、続きまして今津商店さんでございます。頑張ろう市原市、全国の新米を販売中です。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけ、他にもございます。ご家庭やお店への配達も行っております。玄米の量り売り、こちらは 100g から受けたまっております。さらにはですね、鳥海山高原ヨーグルト、秋田神代お母さん手作りのやつ、いぶりがっこと、ヨーグルトや漬物の方も好評いただいております。6ヶ月安心備蓄米サービス、こちらの方もね本当に人気でございます。詳しいことは今津商店さんに直接電話でお尋ねください。市原市役所そば、電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。そして空海さん、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、煮込み系、これ本当に美味しいです。キッチンカーで ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナにも出店をしております。白のキッチンカーに大きな空海の横断幕、これを目印としてください。空海さんはですね、ホームページのほか X、インスタグラム、Facebook と SNS も充実しておりますので、どのような場所に出店しているか、どのようなメニューがあるか、そちらをね参照願います。さらにキッチンカーの売り子ですとか仕込みの手伝いといったアルバイトも募集しております。18歳以上、男女問わずとなっておりますが、高校生は遠慮いただいておりますのでご了承ください。SNS でね、空海さんの連絡先を確認するほか、電話ですとね 043-488-6974 番、こちらの方までお願いいたします。広域社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。さらにですね、市原市内の空き家ですとか空き地の管理、こちらの方も受けたまっております。詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話番号 0436-60-3551 番、こちらの方までお願いいたします。さあ、そしてですね、まあ芸術の秋でございます。この市原の市民会館、こちらの方ではね、11月さまざまなイベントが行われますので、一部をご紹介させていただきましょう。まず11月3日、これは文化の日ですね、夢の架け橋コンサート、これは市原市内の、中学校ですとか高等学校の演奏会が行われます。会場が13時、開演が14時、市原市市民会館大ホール、入場は無料ですが全席指定でチケットがいります、ね、詳しいことはですねホームページ、こちらをご参照願います。翌11月4日土曜日になりますと、第16回市原市精神保健福祉フェスタと、まあこれは障害を持つ方の、ね、ためのフェスタでございますが、12時半開演で午後4時半終了予定となっております。市原市市民会館大ホール、入場は無料でございます。手話による通訳もございますが、詳しいことはやはりホームページをご覧ください。さあ、そして11月11日土曜日、こちら市原市市民会館のショーホールですが、スティールパンコンサートという、まあ、様々な楽器のコラボだと思っていただければよろしいんじゃないでしょうか。全席指定で一般が2500円、高校生以下が1000円となっております。こちらもチケット販売中ですが、詳しいことは市原市市民会館のホームページをご覧ください。さらにですね、こちら、サンプラザフェスタと、これは何かと言いますと、サンプラザ市原、五井の駅前にあります大きなビルですが、そこでさまざまなイベントを催します。11月12日の日曜日です。もう1階から2階から3階からと様々な場所でね、いろんなことをやるそうですので、詳しいことはサンプラザ市原のホームページご覧いただければよろしいではないでしょうか。じゃあマスターお願いします。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの1本の電話で救われる子どもがいます。18役、知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。続きまして市原市からですね、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは 0436-24-5374 番、 0436-24-5374 番となっております。みんなできれいな市原市を守りましょう。それとですね、 こちら市原 FM が入っているサンプラザ市原ですね、五井駅のところの大きいビルなんですけど、そこの3階がフィットネスジム、4階が温水プールになっております。こちら各2時間300円で利用可能ですので、ぜひ運動したいって人がいれば、300円ですからね、ちょうどいいんじゃないでしょうか。安くてぜひよろしくお願いします。以上です。
はい、ご苦労様でした。さあ、こんな感じでしたが、まあうちはね、相変わらず小田さんがわがままだったってことなんですが、いかがでしたか、対毛利
ね。えなんかもうちょっとうまくやってれば、全てが丸く収まったのかもしれないなってのもあるけど、でもあっちもあっちからもこっちからもいろんなことがあるから大変だったと思うよ、
でね、まあもうね、信長もだいぶ長く続けてきたんで、一旦区切ろうと思うんですが、来月本能寺
とうとう、
でね、今までこういろいろ調べてきましたよ、そういったものが積み重なって爆発したんじゃないのかな
ってことなんだね。
そんな気がしてますが、
結局こうなっちゃうんだねきっと、
でね、来月はですね、その今世の中でさまざまな説が噂されてるじゃないですか、それを一つずつ検証していきましょう。
なるほどなるほど、
面白そうですね。それはやっときましょう。
そうだね、
今までの信長の流れでいやこれはないだろうっていうのもあるんだけども、それは別にして、やっぱ検証していきましょうよ、
確かに。
でマスターもマニアとしてはね、
いやいやいや、
来月までに新説考えてきて
新説まあ過去知ってる人いないからね、
死にに口なしですよ、
まあ確かにね、
誰か出てないっていうのもロマンありますよね。
あるっていう噂だけどね、本当は、その辺も含めて検証していきましょうか。まあだから来月は信長編いよいよクライマックス
ですね、はいはい。
でそれやってあとはもう一回ぐらいなんかね小ネタね、
はいはい、
それであとは秀吉そろそろ行きましょうか。
なるほど、はいよ。
さあこの番組が本当にねどこまで続くか分かんないんですが、本当に秀吉やって家康やってって行きたいよね、
確かに、
それまでお互い生きてるか
ねえ
どうかだね、
うん、
まあなんでね気長に皆さんね待ってていただければ幸いでございます、今週もお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週です。さよなら。
どうもでした。
桂と赤のおはよう市原。この番組は
飯ヶ丘五平餅が人気のタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい、豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚のうまみそ焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの？
先輩。
タパスアットデリ。市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ。つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用。丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
あー暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくん。そばグルメ北駒です。